8月9日月曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。チョン・ウィヨン外交部長官は ASEAN 地域フォーラムの閣僚会議で北韓に対し南北首脳間の合意事項を履行するよう求めました。中国の王毅外相が対北韓制裁の緩和を公式に提案したことについてアメリカ政府は反対する意向を示しました。18歳から49歳までの人を対象にした新型コロナウイルスワクチン接種の事前予約が始まりました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。チョン・ウィヨン外交部長官は6日オンライン形式で行われた ARF ASEAN 地域フォーラムの閣僚会議に出席し、韓半島を核の脅威のない平和な場所とするとした南北首脳の合意事項を履行するよう北韓側に求めました。 ARF は北韓が唯一参加する域内の多国間安全保障枠組みですが、北韓は今年の ARF にも去年と同じく外相の代わりに ASEAN 東南アジア諸国連合駐在のアン・グァンイル大使が出席しました。チョン長官は会議で最近の南北間の通信線が復旧されたことについて触れ、平和プロセスを再び進める前向きな進展だと評価し、南北が長期的に多様な分野で協力していくことに期待を示しました。アメリカのブリンケン国務長官は北韓のアン・グァンイル大使を通じて北韓にメッセージを伝えたいとした上で、北韓が権限のある交渉代表を指定すれば条件なしにいつでも対話できるという立場に変わりはないと話しました。しかしアン大使は主に新型コロナへの対応や経済回復措置について説明し、韓国とアメリカについては言及せず、チョン長官やブリンケン長官の発言にも答えませんでした。ただ外部の敵対的な圧力が我々を困難にしているが、韓半島の平和と安定に向けた我々の意思に変わりはないと話しました。中国の王毅外相が ARF ASEAN 地域フォーラムの閣僚会議で対北韓制裁の緩和を公式に提案したことについてアメリカ政府は反対する意向を示しました。中国の王毅外相は ARF の閣僚会議で行き詰まりを打破する効果的な方法は対北韓制裁を緩和することだ、制裁の緩和が対話と協議を再開するための前向きな雰囲気を作り出すという見解を示しました。また韓米合同軍事演習については緊張の高まりにつながる行動だと指摘しています。アメリカ国務省は中国のこうした発言について、アメリカは国連だけでなく北韓の周辺国と外交を含む方式で対北韓制裁を引き続き履行していくと答えました。こうした中、対北韓制裁決議の履行状況を監視する国連安全保障理事会の北韓制裁委員会の専門家パネルは、北韓が経済難にもかかわらず核・弾道ミサイルの開発を継続していると指摘する中間報告書をまとめました。制裁をめぐって米中の隔たりが鮮明になる中、北韓が依然として核開発を続けているという見方が出たことで、韓半島の懸案解決に向けた外交的アプローチは厳しさを増しています。韓国軍とアメリカ軍は10日から13日まで韓国軍合同参謀本部の主導で合同軍事演習の事前演習となる危機管理参謀訓練を行います。危機管理参謀訓練は韓半島の戦時状況を想定した本演習の前に行われるもので、局地的な挑発やテロなどを想定した事前演習として位置づけられています。一方、下半期の合同軍事演習にあたる 連合指揮所訓練の本演習は16日から26日まで行われる予定です。本演習は人数を最小限に抑えて行うことが予想され、防衛と反撃という演習のシナリオは変更せず、コンピューターシミュレーションを活用した指揮所訓練として行うことになります。韓米両軍は16日の本演習を始める直前に日程や規模などについて共同発表し、慣例に従って北韓と国連軍司令部間のホットラインを通じて北韓側にこうした内容を通知するとされます。統一部は北韓東部のハムギョン南部で最近起きた水害の復旧について、あらゆる可能性を念頭に協力する方針を明らかにしました。統一部の報道官は9日、南北間の人道的協力は政治・軍事的状況とは切り離して継続して進めるという基本方針を改めて示した上で、水害による北韓住民の人道的状況を実質的に改善するための協力策を模索すると話しました。ただ北韓は先月27日に復旧した南北通信線の連絡ルートを通じて水害状況を韓国側には知らせていないということです。北韓は今月1日から降った大雨でハムギョン南道にある堤防が決壊し、住宅が浸水したり農地が冠水するなど大きな被害が出います。このため朝鮮労働党軍事委員会は5日拡大会議を緊急招集し、復旧にあたる軍部隊の動員や資材の支援などの対策を決定しました。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
中央貿易対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は9日までに新たに1492人が確認され、週明けの新たな感染者数としてはこれまでで最も多くなりました。1日の新たな感染者数は34日連続で1000人台となっています。地域別にはソウル414人、キョンギド402人、インチョン65人と、首都圏で全体の 60.5% にあたる881人でした。首都圏以外ではプサン121人、キョンサン南道87人、テグ82人など、39.6% にあたる574人でした。全体に占める首都圏以外の感染者数の割合は連日 40% 前後となっていて、さらなる全国的な感染拡大が懸念されています。韓国では18歳から49歳までのおよそ1620万人を対象にした新型コロナウイルスワクチン接種の事前予約が9日から始まります。事前予約は生年月日の末尾の数字と予約受付の日付の末尾の数字が同じ人が対象で、予約時間はその日の午後8時から翌日の午後6時まで可能です。例えば初日の9日の予約対象者は9日、19日、29日生まれの人です。2日目の10日午後8時からは10日、20日、30日生まれの人が対象となります。このような形で19日まで事前予約が順次行われますが、万が一予約日を逃した場合は19日午後8時から20日午後6時までは36歳から49歳、20日午後8時から21日午後6時までは18歳から35歳を対象に予約できるようにするということです。また21日午後8時からは18歳から49歳の年齢に該当する全員が予約できるということで、予約はパソコンやスマートフォンなどオンラインを通じてのみ可能です。ドイツ・ベルリンの韓国関連市民団体のコリア協議会が、旧日本軍慰安婦被害者の初めての証言から30年となった現地時間の7日ベルリンで抗議集会を開き、沈黙を破ることを続けていかなければならないと訴えました。 今から30年前の1991年8月14日、慰安婦被害者の故・キム・ハクスンさんは自身の被害について初めて証言し、慰安婦という存在を世の中に知らせました。コリア協議会の関係者は、30年前に故・キム・ハクスンさんが勇気を出して公の場で証言して以来、238人の韓国人女性が証言し、長い沈黙が破れた。こうした動きは韓国だけでなく、北韓、台湾、中国、インドネシア、フィリピン、東ティモール、オランダにまで広がったと話しました。また、30年が過ぎた今でも、日本政府は被害者にきちんと謝罪したり、損害賠償をしたりしていない。それだけでなく、被害者の話を隠し、偽ろうとしている。私たちが被害者の声となって、沈黙を破ることを続けていかなければならないと訴えました。IOC 国際オリンピック委員会がオリンピック施設で日本の軍国主義を象徴する旭日旗の使用を禁じたという韓国オリンピック委員会の発表に対して、東京オリンピック組織委員会は事実ではないと否定しました。韓国体育会は8日の会見で、IOC が政治的な宣伝活動を禁じるオリンピック憲章50条を旭日旗にも適用すると決定し、書面でも受け取っていると発表していました。これについて東京オリンピック組織委員会の武藤事務総長は、報道を受けて IOC に事実確認したところ、今までのスタンスと変わりはない、ケースバイケースで判断するという回答を得た。IOC は禁止の判断はしておらず、大韓体育会に対してもこれを文書で通知したと話していると説明しました。東京オリンピックでは、スポーツクライミング男子複合のボルダリングが行われた際に、第3課題の形が旭日旗に似ているとして、海外メディアも一斉にこの課題をライジングサン、つまり旭日と呼び、論争となっています。以上、ナム・ウヘがお伝えしました。